相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
相葉さんのこの番組は YouTube ライブ、はい、相葉 TV、うん、YouTube の方でも配信してるんですけれども、はい、何かこう YouTube の話をさっきねしてたんですよね。
そうあの前ね、はい、何回か前の番組で、カブニャンの方をご紹介したら、
はい、そうでしたね。
なんかね違う人から、はい、俺のもラジオで言ってくれと。ここで株塾応援団、
はい、
株塾応援団っていう YouTube があるだですよ、
はい、
でそのやってる人が、俺のも番組で言ってくれって言うんで、はい、言いました。どうぞあのリスナーの皆さん、株塾応援団っていうのを YouTube で見ていただいて、はい、
ぜひ検索してチェックしていただきたいですね、う
ん、でこのね株塾応援団とか株にゃんもいい人なの、みんないい人たちなんだけど、悪い人たちもいて、
はいはい、
例えば株塾に、はい、あの1ヶ月か2ヶ月だけ塾費を払って潜入して、はい、それでほら映画館でさ撮影するとダメですよって出てくるじゃない、
違法アップロードをしたらダメだよっていうやつですよね。
あんなの要するに1ヶ月か2ヶ月株塾に入塾したかなんかで潜入して、
はい、
でなんか隠れて録画して、はい、それをねどっかで売ってんのよ、でそれで完全にアウトだ、
はい、犯罪ですよね。
そうそう、でそんなやつらが何人かいて、はい、でそのそいつらから買った動画をパクって、
はい、
またどっかで売って、だからパクったやつから買ってパクってたやつがパクパクパクになっちゃって
、
いや本当悪いやつらで、それで、ね、あのもう弁護士に、あれだよ、もういくらかかってもいいと、
はい、
もう1億円かかってもいいから、はい、全部やってくれと、で普通ほら例えばどっかのオークションで株塾で写真撮って、動画撮ったやつをさ、なんか2万円とか5000円とか500円とかコピーするだけだからやつらは、
はい、
これでね普通は訴えないんだけど、もう弁護士も10人ぐらい、はい、でもう全部で調べてもらって、
はい、
徹底的にやってくれと、もういくらでも金払うからと。でなぜかっていうと、まあ要するにその弁護士料の方が高いわけよ、もうすごい金額になるから、弁護士は全部やってくれてる、で一昨日かな、15日はね、この悪いやつらのうちの一人がね、東京地方裁判所に呼び出されてる、でこれ続々と呼び出されるからみんな、そのぐらい大丈夫だろうと思ってるやつらが、なぜかっていうと、私は別にそれされてもね、まあこの野郎と思うぐらいで別にここに傷を負うわけじゃないんだけど、はい、よくなくって、で、はい、そんな人たちがはびこったらさ世の中おかしくなっちゃうの で、
そうですよ、ね、
まあここは俺が、あれだな、今やってるトレードで儲けた金を投入して、それでまあそういう人たちは少しやっぱり控えていただくと、もうしないようにしてもらうと。
はい、
から前もいろいろ誹謗中傷とか、
はい、
名誉毀損とかは、はい、俺検察庁まで弁護士、あの検事辞めた、検事もしかも日本ナンバーいくつかの辞めて弁護士やってる先生に頼ん で、で一緒に検察庁行って、特捜部行ったかんね俺、それでもう切々と訴えて、そしたら賠償金取りたいです、賠償金いらないと、とにかくもう逮捕してくれと、
はい、
あるいはもう罰則罰金やってくれと、で、まあ、最後は向こうも謝ってきたんで、まあ
はい、
あのお金もらってあの謝罪文もらって終わったけど、
はい、
あの続々と呼び出されます。
いやもう本当にネット上だからバレないし、うん、軽い気持ちでっていう人はいますけど絶対ダメですからね。
もうね一人じゃないんで、いっぱいいるから、でも全部やってくれと、で弁護士がそんなにやっていいんですかと、
はい、
いっぱいいますよ、いや全部やってくれと。だ あれだね、今回のなんだっけ100万円受け取ったやつ、あのコロナでお店が、でほら大学生とかが嘘の申請して、
そうですね、
なんかみんな逮捕されたもんだから、
そうですね、
弁護士事務所になんか1000人とか相談、僕も逮捕されたらどうしようと、自首した方がいいですか、
自首してしまったんですけどどうしましょうって、
あのぐらいの数に上るように俺はもう全部やってくださいと、それからなんかなんだっけな、忘れちゃった、あそうだそうだ、あらエアトレードだとか言ってるやつらもいるから、でじゃあうち 俺のとこの株塾ってまあそこそこ人数いるから売り上げも結構あるじゃない、だからその業務妨害とか名誉毀損っていったら結構な民事だったらすんごい金額取るよ、取るよとか、しょうがないじゃん、
はい、
例えば大連集会なんかさ 結構いっぱい受けるから、それがの妨害になったって言ったら賠償金すごいからね。だからもう俺ねやらない方がいいと思う、人のことは、まあ、自分のこと一生懸命やった方がいいよね、人のことやらずにね。
そうやって人を攻撃ネット上でしてるよりもね、自分のこと頑張った方がいい。
だから津田まりなさんなんか攻撃したらさ、今あれだろう、ギャラ1時間1億円だろうからさ、それが毀損するから攻撃した人の賠償金すごいよな、
ね、1億円ぐらいもらわないと
30円ぐらいになるだろう
30円ぐらいかもしれないですね
まあとにかくね、はい、株式応援団はもう株にはもういい人たち、
はい、
でそれとは裏腹に
その悪いこと
やる、いやこれはもうちゃんと小さいのも見逃さずやるということでやってます、はい、初めて俺検察庁行って検事と話したよ。俺検事で知ってるのは宮沢検事ぐらいだよ
私もそうです、う
ん、だろ、はい、普通は大体検事と話すって悪いことした時だから、だから俺はびっくりした、びっくりした。初めてもう検察庁入って検察庁入った、趣味逮捕ですな。
いやでも本当にそういうのも増えてますから ねリテラシーをしっかり持って、
そうリテラシー持って
やった
方がいいですね、
はい、はい、ということでこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中、詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくは株塾のサイトからご覧ください。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらにも登録してご活用ください。それでは番組進めてまいりましょう。この番組は、相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあこのコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。それでは今日の相場振り返ってまいりましょう、
はい、
19日の東京株式市場で日経平均株価は3営業日ぶりに反発し、前の週末と比べ260円50銭高の 23,671 円13銭で終えました。前の週末のアメリカダウ工業株30種平均が4営業日ぶりに反発した流れで、日本株にも目先の上昇を見込んだ買いが優勢でした。追加のアメリカ経済対策をめぐる短期筋の思惑的な買いも巻き込み、上げ幅を拡大する場面が目立ちました。日経平均は午前午後ともに前の週末と比べ300円近く高い23,700 円台に浮上しましたが、そこで押し戻されました。アメリカ追加経済対策については大統領選前の合意の期限設定が伝わり、停滞している協議が近く前進するという思惑を誘いました。反面経済対策協議や大統領選の先行き不透明感は晴れず、様子見ムードの投資家は少なくありません。全体の商いも低調で一段の上値追いにはつながりませんでした。東証一部の売買代金は1兆6853億円と6営業日連続で2兆円の大台を割り、8月26日以来の低水準でした。午前に発表された中国の7月から9月期の GDP の伸び率が市場予想を下回ったことも、上海総合指数の下げを通じて日本株の重荷になりました。東証一部の売買高は8億6250万株、東証一部の値上がり銘柄数は1811と全体のおよそ8割を占めました。値下がりは314、変わらずは55銘柄でした。というところで2万3000円台にもね、つけたんですけれども、
はい、出来高が少なくて上がるときってガーンと上がっちゃうんですよ、多分天井のときはそうなんですね、はい、だから天井って株価がバッとすごい高いの、あの個別銘柄でつけたときって意外と出来高少なくて、はい、つまり売る人と買う人が少ない中でどんどん買われるから上がっちゃうわけです、はい、でこれ買う人も売る人も熱いと株価って大きく上がれないですよ。 例えば、日経先物やってるのが、俺と津田さんだけだとするじゃん。はいはい、で、津田さんが買いたいって言っても、はい、俺は、肩揉んでくれないと売らないよって言いながら、はい、よし、もう一声、もう一声って二人で上げてって、はい、で、そこで津田さんが買うじゃん。はい、と、事実上株価って高くなるじゃないですか。これね、出来高が少ない、マザーズの小さい会社なんかはですね、1ヶ月にどれだけ売らないと上場廃止の基準に入っちゃうからってんで、はい、ある程度の売買高をつけるように、まあ、売る人と買う人が、まあね、いるように、いるよとか出てきてくれるように、IR してるわけですよ。出来高ないとダメだから。
そうですね。う
ん、ところが、少ない人数でどんどん上がっていったやつっていうのは、たくさんの人に試されて上がったんじゃなくて、パパッと上がっちゃうんですね。
そうですね。
うん、そうすると、時価総額だけでかいけど、実際そんな価値のない会社もあるわけですよ。実際。どんどん株価だけ、だ2人で上がっちゃってさ、で、なんか、俺の株軸の株価がさ、なんか50万円とかなって、はい、で、買ってんの俺と津田さんだけで、で、時価総額なんか、数千億円だけどさ、中身ガラガラだったりするわけだ。うんはい、で、まあ、今日は出来高が少ないですから、まあ、上がったとしても、まあ、勢いがついて空上がりしちゃうことがありますね。出来高が厚いとやっぱり本当の上げだと。で、例えばですね、はい、大きく上げた時っていうのは、はい、すごく慎重にいかなければいけないんですね。これ日経平均は260円だけど、個別だとガーンと上げたやつがあるわけですよ。はい、で、それってね、あんまり追いつかない、飛びつかない方がよくて、例えば出前館が先週ね、一時ね、700円ぐらい上げたんだよね。はい、1日で。出前館。2484ね、はい。で、今日は、先週から1日で700円上げて、で、今日はマイナス485円。はい、だから700円上げたトップで買った人は、もう220円マイナスになってるわけで、俺、ここ売ったもんね。あれで、まあ、ちょっとな。それでね、なんていうかな、だから、バッと上がった時って飛びついてやっちゃうと、危ないんですよ。で、バフェットさんが商社株買った時もガンガンガンガン上がって、はい、飛びついた人は今みんなマイナスになってるわけですね。
そうですね。
うん。それで、じゃあどういう戦略かと、バフェットの時には、はい、その後、まあ、物が良ければ一旦下がるから、はい、そこで買っていこうってなって、そろそろ日本の商社株は、パンパカパンで、で、一時的に5日線が20日線まで来た段階なんですわ。はい、だから、まだ半分の細くなってませんが、明日か明後日になれば、はい、俺は買っていこうかなというふうに思ってる。前10億円ぐらい買うって言ったじゃん。
先週お話いただきましたね。
まだ買ってませんだけど、まだ買ってません。
しっかりとそれはやっぱりこう半分の補足になったのを見届けてから。
う
ん、
そう、見届けてから、はい。で、パンパカパンで5日線だけ下げてます。で、今日は大体どの銘柄もローソク足が20日線にくっついて陽線なんですね。はい、陽線だけど5日線の下だから、はい、明日はまた陰線がバカッと出ちゃう可能性があるから、出てからですね。それがいいかなと思ってます。だからリスナーの皆さん、ぜひね、出前館見ていただきたいんだけど、
はい、
2484のね、
はい、
今日すごく下げてるじゃないですか。
そうですね、長い陰線つけました。うんうん、
これはやっぱりね、700円も1日で上げたときに、これはいいぞって飛び乗ると、こういうことになるので、むしろね、700円も上げたらね、はい、ちょっとだけでいいから売りでも入れとくと、今日で手締まえばもういいわけだから。
今日 13% 下げましたね。
そうそうそう、700円のトップ、700円が上がったトップ、時の引けで売ってりゃさ、もう儲けじゃないですか。他にも、そういうのあってね、俺ね、もっと、他にもあるんだよね。なんだっけな、忘れちゃったんだ。忘れちゃったんだな。そういうのもあるん、いっぱいあります。
相葉さん、いつもこう、テーマ株にあまりこう飛びつかない方がいいよっていうのをおっしゃいますもんね。
そうそうそう。テーマ株に飛びつかない方がいい。やっぱり、しっかり出来高ができて、はい、売る人と買う人がちゃんとこなれていって、なんていうかな、段階を踏んで作った株価。
安定的な価格、
うん、価格になった時に半分の法則であれば、はい、しかもまあ60日線も20日線も上向いて半分の法則になれば買っていくし、はい、その真逆であれば打っていくということをしますね、はい、だから今出来高少ないのは、ね、あと日経がね、はい、先物がやっぱり売り買いしにくいんですわ。それはどうしてかっていうと、ちょっと画面出ますが、
はい、
日経先物は前からもうここもう3ヶ月言ってるけどボックス圏なのよ。
動かない、
うん。動かないの。で、今日270円上げましたが、はい、一時現在で23,680円なので、あと320円上がると4,000円になっちゃうんだ、24,000円。
そうですね。
24,000円って過去3年間超えられなかったところだから、
はい、
超えるかもしれませんが、やっぱりここはそれを警戒すれば、 ちょっと売りも買いもしにくい。
今日もだって2万3700円台あたりでやっぱりこう押し戻されてきましたもんね。うんうん、
この辺はね。ただね、チャート見ると、うん、ここ2ヶ月、3ヶ月間は、はい、ボックスなのに、はい、これね、日足ね、はい、これでここ3ヶ月間ボックスなのに、なんとなく右肩上がりには上がってんだよね。
じわじわと。うん、
でね、今日さ、はい、ほら、過去4日間下がって、まあ、横ばって下がって、20日線で止まってるじゃん。
はい、
今までは20日線割ってたからね。
ああ、そうですね。
だから今日は20日線で止まって、はい、半分の法則で抜けてますから、ここ見ただけで、強いか弱いかっていうと、強いと思う、うん。
売っていく場面じゃないですね。
売る場面では絶対ない。うん、で、じゃあ売るか買わないかどっちかするとなんかこちょこちょの経営にするぞって言われたらまあ俺は買うな。
はい。
うん。あとは先週の金曜日時点で、コマで20日線で止まった。
はい。
それからその前の木、水、火、月。はい。その前の金と。はい。横ばいじゃないですか。上がって2万3500円で横ばって下がったのに、ローソク足1個、しかもコマしか下げずに戻ったっていうことは、うん、基本強い、はい、というところです。ただ参加者が少なくて強いから、うん、から強いかもしれないけど、まあじゃあ売るか買うかって言ったら売らない。
そうですね。
うん、売らない。それで買うか買わないかっていう選択だったら、俺は買わないけど、はい、やりたい人は買って、で過去ね 1,2,3,4,5 過去6日間の高値抜けたらまず買って、うん、2万4000にコツンといって1回抜いて2万4000超えたら買って、はい、その後1回下がったら買いを手締まって2万4000円で下げ止まって上がったら今度はもう1回買い、はい、そしたら多分結構上がっちゃう、うん、という動きですよ。で、週足は抜けてきましたよ、過去2ヶ月間
の。そうですね。
うん。で月足は間もなく過去3年間の高値に届くと、はい、ということはまあ強いね。
そこがたいことは間違いないですよね。
そこがたいことは間違いない、うん、で何かの拍子にそこが天井っていうこともあるし、抜けるってこともあるから瀬戸際なので、私としては今日経先物をやらずに、はい、ニューヨークダウをやってます。買いでやってます、はい、これ結構儲かった、もう手締まった。
お、
うん、今だったら、はい、先物やるんだったらニューヨークダウと日経先物、はい、あるいはアメリカのスタンダードパーズ、
はい、
どれかだったら、はい、やっぱり日経をやらずにアメリカダウを買う方がちょっと良かったかなと。もう手締まりました。あと大統領選挙があるので、それをいろんな人がああだこうだ言ってるけどさ、本当のことは誰も分かんないわけさ。
そうなんですよね。どうなるか。
このスタジオだっていろんな人言ってんだよ、多分あれがなるとかバイデンがなるとか、はい、トランプがなるとか相場四郎がなるとかみんな言ってるじゃないですか、はい、だけど相場四郎多分絶対ならないって俺 100% 言えるし、
分かんないですよ。で
バイデンか、はい、トランプなんだけど、これも分からないから、はい、いくら話してても、うん、わかんないじゃん。
結果出るまではもう誰もわからないです。
なので結果が出た後どちらかに動いて、それが安定化した時に入るのがものすごく賢いやり、英語で言うとスマートなやり方で、はい、なんですね。で今日はねテーマの中でそのスマートなやり方、
はい、
例えばアメリカ大統領選挙が終わった後のニューヨークダウの入り方、はい、日経先物の入り方、はい、個別銘柄の入り方を今日のテーマでお話ししようと思うんですね。今日はねこの後やろうと思ってます。そういうテーマでテーマ違ったかな。テーマはそう、現在の株価の位置を、はい、うん、それあたり、それは内容一緒です。それから、はい、もう少しお話ができるとしたら、個別銘柄はしっかりちゃんと入りやすい動きをしているのがいっぱいあります。毎度のことだけど、はい、日経入りにくいけど個別銘柄はたくさん入りやすいです。で今日のテーマお話をすると、
はい、
今日上がってる銘柄も格好の売り銘柄になる可能性があるし、はい、今日上がってる銘柄は格好の買い銘柄の可能性もある。今日のテーマを聞いたら分かって、はい、こればっかりずっと話しててテーマ言えないで終わったらみんななんかラジオ日経に殴り込みに来るかもしれないから。
そうですね、う
ん、この後聞いていただくと今上がってる銘柄がいい売り銘柄、いい買い銘柄、はい、どっちになるか分かるということをちょっとやってみようと思います、
はい、ではこの後のコーナーで伺いましょう、はい、以上相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあこのコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます、はい、ではそのテーマまず伺いましょう、
はい、その前に、
はい、
今日俺ネクタイなんでしてないか知ってる？
あ、確かに、なんでですか？いつもすごいおしゃれなネクタイを、ね、
してないでしょ？
されてます、
はい、なんでか知ってる？
なんででしょう。
忘れた。
以上。シンプルな理由でしたね。はいはい、
で今日のテーマです。
はい。
現在の株価の位置を確認する。
はい。
現在の株価の位置を確認する。上がっていても下がっていても、今日は多くの銘柄上がってますが、
はい、
上がってるというのは株価の位置じゃないんですね。どういう位置かっていうと、例えば、
はい、
そうだ、うちの親父が死ぬ前に、
はい、
超元気だった、だからこれは買いだと思ったら、はい、翌日死んじまったと、あ、空売りしときゃよかったと、例えばね、自分の親のことだから言えるんだ、しかももう大、もう何十年も前だからね、
はい、
で、どういうことかと言いますと、株価は上げ下げを繰り返します、
はい、
上がっているときに上げのための上げなのか、下げを次に下げるための上げなのか2種類ある。だから今上がってるけど、これはうちの親父が死ぬ時みたい、今元気だけどこれ死ぬための元気なんだ
, 笑っていいのかわからないですけども、
うんうん、笑っていいと思う、
はい、
ね、なんです、
はい、
じゃあ、株価は上がったり下がったりしますが、
はい、
上値下値を切り下げて下がっていく中の上げってあるわけ、
一時的な上げっていうことですね、うん、
でもね、これ実際にトレードとか売り買いをする人から見たら、もう1ヶ月も上がってんだよと、これ本当に上がっちゃうんじゃないかと思って、買っちゃう人がいる、それから例えば新聞とか雑誌とか、それからまあいろんな教える人たちがこれ今調子いいから狙おうじゃないかなんて、うん、ネットに書いたりするけれども、はい、上げ下げしながら結局前の高値前の安値を切り下げていった言っている銘柄の現在上がっている場面っていうのは、
はい、
いずれそれは前の高値まで行く前に下がっちゃうんですね。だから深追いするとやられちゃうわけですよ、
はい、
ですから現在の株価の位置を確認するっていうのは、例えば今日はほとんどの銘柄が上がってますが、
はい、
それは逆パンパカパンの銘柄なのに上がっているとすると、
う
んうん、飛びついてしまうとそれはやられちゃう、
危険ですね、
危険な2人、知ってる、あ、知らないもんな、沢田研二という人がいて、危険な2人、
沢田
研
二、
ジュリー、あ、ダメだこれ歌うと日本中の人がさ、ね、吐き気を催すかもしれない、
そんなことないですよ、はい、
それでね、
はい、
じゃあ今度は上値が切り上がって、
はい、
で下がってきましたけれども、はい、前の下値まで行かずに下げ止まって上がってきました、
はい、
次の上げが前の上値を超えてきました、はいはい、でも下がってきた、終わりかというと次の下げを見ていたら前回の下値もその前の下値も下回らず上がってきました、
はい、
これ上昇トレンドの中の一時的な下落じゃないですか、つまり今日下がっている銘柄があったとしてもそれは上昇トレンドの中の一時的な下落か、
はい、
もしかしたら本当に下がっちゃう下落かなんですね、うん、だから今日の上げにね、今日の上げ見て、わーって飛びついちゃった銘柄は、ある銘柄はしっかり上がるかもしれない。
はい、
ある銘柄は、そこはちょっと飛びつきがいで、結果的にマイナスになっちゃうかもしれない。
は
い、
確かに私もこうトレードしてて、
うん、
あれ、これな、こんなに直近上げてきたのに、なんでここから上がんないんだ、うん、なんでなんでと思って、長い足で見たら、
うん、
ずっと何年間もそこで、頭を抑えられてたところで
とかもありますね、
そのところにぶつかってたんだなとか、うん、
はいはい、
いうことがありましたね、
ありますね、で例えば今日上がっている銘柄を例えばね、まあ、適当に無作為に出してみたら、
はい、
例えば大東建託ね、
はい、
1878って急に俺今やったんだけど、
はい、
大東建託の冷やしって今逆パンパカだったのがなんとか逆パンパカから逃れようとしたけれども、
はい、
9500円に当たって下げちゃいまして、その下で今日だけ陽線をつけてます、
はい、
だからまだ弱いわけです、で弱い中の上げなんですね、でも今日は145円も上げて、じゃあ週足を見ると、
はい、
完全に下げまくってる中の一時的な上げです、月足を見ると、
はい、
まだまだ完璧に下げまくってる途中なんです
ね、
だからこういうのを今日の上げを見て明日買っちゃったりすると2日ぐらい上げてその後ドサーンといって、
はい、
ああっていうことになっちゃう、
怖い、
で我々さ投資家っていうのは非常にリスナーも含めて根性があるから、買ったものは上がるまで持つのなんつってずっと下がって、
妙な根性あるんですよね、
う
ん、
で後で見るとそれは逆パンパカでしたという、
はい、
例えばね大東建託、大東建託に恨みはないけど、
はい、
そうだ、俺大東建託の創業者昔さ、俺、はい、田町に住んでた時にさ、うん、近所だったけどさ、家にでっかいプールがあってさ、石垣があって登ってやろうかと思ったけど不法侵入になるからやめた。それからじゃあ例えば、
はい、
三菱自動車工業なんて、あ、今日はそんな上げてない。三菱自動車なんか逆パンパカだよね、完全に。な、あの逆パンパカなんですよ、はい、60日線が上にあって下を見て、その下に20日線があって、その下に5日線があって下げてて、ここ5日間ぐらい連続で陰線だったのが、うん、今日だけプラス3円でプラス 1.42%、はい、214円の銘柄が3円上がるとかって結構でかいです。
でかいです、ね、
うん、だけどこれを持って買うと、はい、いやダメだよね、うん、もうやられちゃう可能性、あのやられるとは言わないけど、ええ、やられちゃう可能性があるから、もっと確率の高いもの、例えば三菱自動車7211の週足なんか見てた日にはさ、ちょっとリスナーの皆さん、これ終わったら7211の三菱自動車工業の週足見てください、はい、もしこれずっと売りで追いかけてたら、はい、一財産できたよ。
綺麗に下げ て、う
ん、まあ、津田さんほど綺麗じゃないけど、
はい、
でこの三菱自動車工業の月足なんか、はい、リスナーまた終わったら見てくださいよ、はい、これすごいでしょ、ね、4倍にはなってるよね、これ。
そうですね、う
ん、上がって4倍ってなかなかないんだけど、下がるのこれであるわけですよ、だからこれ今上げたとしても、そん例えば月足でね、この、例えば日足で上げたとしても、月足の20ヶ月線まで行くのにあと186円かかるわけだから、はい、その間どっかで下げますから、でどっかで下げて、次の下げが浅くてもう一回上げた時にやっと緑20日線とか20ヶ月線を超えられるわけだから、はい、今日のテーマで現在の株価の位置を確認するというのは、はい、今日とか明日とか上がっていたとしても、週足月足の状態で逆パンパカ真っ逆さまの中一時的に上げてるとしたら、はい、それは買わないで、うん、あるいは買ってしまった人は次の陰線で切る、はい、それで、買わない人はそれをずっと眺めていけば、うん、週足でも月足でもガンガンもう右肩下がりもいいところだ、45度よりもっと急角度下げてるんだから、うん、このあと例えば1ヶ月ぐらい上げたとした時に、どっかで下げ始めて逆パンパカだったら売ってみたら結構取れるわけですよ、はい、ところが1ヶ月上げた後って、もしかしたらこんなに上げたんだからここがそこかもしれないから、
はい、
この売りは怖いなと思って見ていて、やらないで2ヶ月後ぐらいに見ると、はい、ものすごく下がってたりするんですよ。
そうですね、
それがね、今のアパレル、
あ、
うん、選手会もそうだったし、あ、それは選手会もそうだったし、オンワードもそうだったし、それからいっぱいありますよ。それから飲食ね、
はい、
飲食、まあ、この番組では鳥貴族とかいろいろ取り上げてきましたが、はい、まあ、俺実際にやったのは吉野家とかやってました、はい、結局一時的に3日4日5日ぐらいガンガンガンガン上げると、これもうそこ打ったと思ってみんな買ってっちゃうんだよね、普通に薄っぺらい考えで買っちゃうわけですよ。でも逆パンパカなんだから、ある程度買い上げられると、やっぱりね、利益確定とか前持ってた人が、ちょっと手締まおうかなってね、おーっとっとっとっとですね、はい、
だからもう点で見ずにしっかりこう大きな流れをつかんだ上で見ないといけないですね、
おっしゃる通りでございます。
さあ、という間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからの質問を募集しています。番組ホームページ、番組宛てメール送信フォームからお寄せください。そしてこの後は相葉 TV での延長配信ですが、どんなお話でしょうか。
この後はね、
はい、
その今の株価の位置を、
はい、
確認してみようと、
はい、
ちゃんと見ながら、鹿島建設を使って、
はい
はい、
この後の延長配信も引き続きお付き合いください。この番組は相葉志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。それでは締めいきましょう、
はい、株はギザー。